説教命のくびき、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。エレミヤ書を、順番に読んでいますけれども、今日のところは前回の続きになります。でただですね、エレミヤ書って何度かお話してますけれども、必ずしもこう時系列順で順番に並んでいるわけではないんですね。ただ今日のところは、基本的には前の話、ヨヤキムという王様の後のことになっています。でどんなところかといいますと、エレミヤ書全体の、ね、復習にもなりますが、要はユダヤの国が滅びようとしている頃ですよね。本当に王国の末期で、もうすぐ国が滅んじゃうと。だから今のうちに神様に立ち返りなさい、ずっとエレミヤを通して神様が語りかけていた。それがエレミヤ書の内容です。前回のところではヨヤキムという王様が出てきて、でこの人にもエレミヤを通して神様は語ったわけですけれども、でも全然聞かなかったですよね。言うこと聞かない王様だったです。それどころか神殿のですね、主たる人たちは迫害してきて、もう何なら殺したろうかって、そこまでするぐらいだった。ひどい話だなって、それが先週のところになります。で今日のところはどうかというと、その後なんですよね。結局ヨヤキム王はその後も言うことを聞かなかったので、本当にバビロンがやってきて、連れ去られていきます。たくさんの神殿のね、祭具とかもその時持っていかれちゃった。これ1回目のバビロン捕囚ってやつですね。でいよいよこの後、今日の登場人物のゼデキヤ王様の時に完全にやられる。もう国が滅びちゃう。これが最後のね、バビロン捕囚っていうか本格的なバビロン捕囚になっちゃう、そういうところです。じゃあちょっと順番に読んでみながら、今日のメッセージがどんなものかを受け取っていきたいと思います。最初にエレミヤ書27章の1節2節を読んで御言葉の時をスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみてください。1節2節いきます。せーの。ユダの王ヨシアの子ゼデキヤの治世の初めに、この言葉が主からエレミヤに臨んだ。主は私にこう言われる。くびきの横木と綱を作ってあなたの首にはめよ。はい、このように言っています。書かれてある通り、ゼデキヤの治世の始めだってこういうふうに言ってますね。このゼデキヤ王が最後の王様になってしまいます。これ諸説あるんですけどね、別の人物本当だったんじゃないのっていうのもありますけれども、どっちでも今日の話の要点は変わらないので、そのまま見ていきたいと思います。で、この、ね、ちょっと前のヨヤキムが連れ去られて、でゼデキヤが最後の王様になりますけれども、ゼデキヤはですね、要は傀儡政権なんですよね。傀儡ってちょっと難しいですけども、そのバビロンが一回やってきて、でバビロンの言うことを聞く、ね、王様を立てようってして、このゼデキヤが選ばれてた。でもね、だんだん言うこと聞かなくなっていって、で最後滅びるっていう、そういうことになっているわけです。でもその中で神様はもう一回本当に最後のチャンス、それを与えようとするわけですね。でそのメッセージの伝え方が、ちょっと面白い。イエス様もそうですね、例え話を使って私たちにメッセージを伝えようとしてくれますけれども、このエレミヤの時代から神様は変わらないんです。ちょっと不思議なやり方でみんなに伝えようとします。それは何かというと、今読んでもらった通り2節のところで、主は私にこう言われる。くびきの横木と綱を作ってあなたの首にはめよ。これがやり方だったわけですね。で、くびきっていうのが何なのかっていうのは、皆さんも今まで聞いたことがある人が多いかもしれません。くびきはですね、基本的には牛の首にかけるやつですね。二頭立て以上で、首にこう牛ガチョンってはめて、でこっち側にも並んでいる牛のところに首ガッとはめて、でこの真ん中のところから農機具がつながっていて、で牛がですね、よいしょよいしょって歩いていくと、ガコーンガコーンってこういうふうに土を耕したりしていく、そういう機械、この首にはめとくやつが首引きというやつですね。当然人はつけない、これ動物にね、つけて引いてもらう農具です。でもそれをエレミヤはつけなさいって言われてね、この農具をガチャンってつけて、で離せっていうふうに言われるわけです。異様な光景なんですよね。ちょっとね、何やってんのエレミヤさんってなるけど、その分みんなは何だろうって思って聞くだろう、そういう状況です。言ってみればここでですね、 神様は悔い改めるための最後のチャンスを与えるんですね。それは、どういうことを命じるのかっていうと、じゃあ続きを見てみたいと思います。ちょっと長いんですけれども、5節から8節を読んでみたいと思います。ちょっと長くてすみません。5から8を読んでみたいと思います。いいですかね。いきます。せーの。私は大いなる力を振るい、腕を伸ばして大地を作り、また地上に人と動物を作って、私の目に正しいと思われるものに与える。今や私はこれらの国をすべて私のしもべバビロンの王ネブカドネザルの手に与え、野の獣までも彼に与えて仕えさせる。諸国民はすべて彼とその子とその孫に仕える。しかし彼の国にも終わりの時が来れば、多くの国々と大王たちが彼を奴隷にするであろう。バビロンの王ネブカドネザルに仕えず、バビロンの王の首輝きを首に覆おうとしない国や王国があれば、私は剣、飢饉、疫病をもってその国を罰すると主は言われる。最後には彼の手をもって滅ぼす。はい、こういうふうに言ってます。なんとですね、この首にはめた首輝きっていうのは何を例えているかっていうと、このあとやってくるバビロン、もう一回やってきてね、ひどい目に遭ってるんですけども、このバビロンの王ネブカドネザルの首輝きなんだというわけですね。まあ、これに、まあ、言ってみればもう従えってことですよね。まあ、その首輝きを追って従いなさい、その支配下に置かれなさいって、まあ、そういうメッセージをまさかの語られたということなんですね。で、注目したいのはですね、ここでまず神様は、私がね、全てのものを作った創造主であるってことを最初に言っています。そしてそのすべてを正しいと私の目に見えるものに与えるんだって、こういうふうに言ってるわけですよ。で、それをですね、誰に与えるかっていうと、まさかの異邦人であるこのバビロンのネブカドネザルなんだ、こういうふうに言うわけですね。つまり今日まず最初に理解したいこのポイントは何かっていうと、この時点でユダヤの人々はこの異邦人の全然関係なかったネブカドネザルよりも正しくなかったっていうことですよね。まあ、つまりまだマシな方の首輝きにあなた方は従えっていうふうに言われちゃった。まあ、ここまで状況は深刻だったということなんですね。で、勘違いしてはいけないのは、このネブカドネザルが神様にとってもよく従うね、素晴らしい正しい人だったかというと、別にそういうことではないんですよ。だってこの後のね、今読んでもらった7節のところでは、まあ、やがてこの国を滅びるって言ってるわけですから、まだマシな方だったというだけです。でもこれはですね、よっぽどです。何しろユダヤの国はもともと神様に選ばれてね、大事大事されて、そして従ってきた神の民だったはず。ところがもう今やこの全然神様と関係なかったネブカドネザルの方がマシ、こっちに私は委ねるって言われちゃった。もう本当だったらひどい屈辱的なね、そういう状況、でもそれが彼らの現実だった、そういうふうにも言えるわけですね。まあ、ここから今日最初に心に留めたいことは何かっていうと、神様の選びというのは、私たちが優れているから選ばれているわけじゃない、私たちが正しいものだから選ばれているわけじゃなくて、ただ本当に主の憐れみによって、主のただ計画によって選ばれている、ただそれだけのことなんだ。そのことを私たちは傲慢になって忘れたりしてはいけないんだということ、そのことを最初に心に留めたいと思うんです。まあ、これ開けなくて結構ですけれども、最初の頃イスラエルの人々が神様に選ばれたということをですね、モーセを通して申命記の7章というところでこういうふうに神様は言うんですね。これ聞いててくれれば結構です。あなた方を宝の民とされた、まず言ってます。君たちは宝物のようなんだ、私たちにとって、私にとって神様は宝なんだ、そう言ってくれる。でもですね、それは何でかっていうと、もう最初からね、素晴らしい存在だったからじゃないって、あなた方はむしろ強かったわけでも多かったわけでもないって、どの民よりも貧弱だったって言われちゃうんですよね。ただあなたに対する主の愛のゆえに、そして 誓いと約束を守られたゆえにあなたたちは宝の民とされているんだって、こういうふうに神様に言われたわけですね。私たちももう一度そのことを思い起こしたいと思うんですね。私たちはイエス様に愛され、神様に愛され、選ばれて、こうして神様の子供とされている。でもそれは私たちがどんなにか立派だったからでしょうか。いや、そうじゃないんですよね。聖書の御言葉を語っているのは、私たちもみんな神様の目に決して正しいものじゃない罪人の一人に過ぎなかったけど、でも神様が私たちを愛して愛しておられたから、ただその憐れみと愛のゆえに神様の子供とされているんだということ、これまず最初によくよく受け取りたいと思います。一方的な恵みで私たちは選ばれたんです、私たちは神の子とされたんです、このことを最初に覚えましょう。さあ、その上でですね、神様のメッセージ続いていきますので、そこを読んでいきたいと思います。エレミアを通して神様はどういうふうにその思いを語っているでしょうか。今度は12節から14節を読んでみたいと思います。12から14を読んでいきましょう。いいですかね、いきます。12から14、せーの。ユダの王ゼデキヤにも私は同じような言葉をすべて語った。首を差し出してバビロンの王の首輝きを追い、彼とその民に仕えよ。そうすれば命を保つことができる。どうしてあなたもあなたの民も剣、飢饉、疫病などで死んでよいであろうか。主がバビロンの王に仕えようとしない国に参言されたように、バビロンの王に仕えるなと言っている預言者たちの言葉に従ってはならない。彼らはあなたたちに偽りの預言をしているのだと言っています。まず最初に注目したいことは神様の思いですね。私たちに対する神様の思いどうだったかというと、首を差し出してバビロンに使いなさい、それは、ね、嫌なことかもしれない。でももう全然今まで従ってこなかったから、この、ね、もう最後選ぶ選択肢がほぼない状態になってるわけだから、もうそれ選ぶしかないんだけど、でもなんでそこまで言うかというと、そうすれば命を保つことができる。もう何回もね、このエレミア書の話でしてますけれども、神様は忍耐強いんですよ。何回言ってきたか、何度も何度も、今が最後のチャンスだって、今が最後のチャンスだって、もうちょっとね、そんなに言ってたらダメじゃないのって、ルール違反じゃないのってぐらい何回も、これが最後だからね、これが最後だからって言ってきていて、もう本当に最後も最後ですよ。もう今までのね、いい条件はもう出せない。もうだって自分で追い込んじゃったんだから、これ以上もうどうしようもない。でもせめて命を保てって言うんですよね。せめて死ぬなってここで神様は言ってるわけですよ。せめてバビロンに下ってもいいから命を保てって神様は言うんですね。どうしてあなたは、あなたの民も剣や飢饉や疫病などで死んでいいかって言うんですよ。死ぬなって、そういうふうに神様はここで言ってるんですよね。いや、ものすごい神様の愛だと思いますね。ここから分かること、本当シンプルなメッセージだと思います。神様の思いは何ですか。あなたに生きてほしい。これが私たちへのメッセージですよね。主は私たちが生きることを喜ぶ。この本当にね、まっすぐな神様の思いを私たちは受け取りたいと思うんですね。ここで言う、私たちというのは、罪人である私たちだと思います。ネブカドネザルと同じ異邦人の民、神様を知らない、民。でもそうでなくてもね、人はみんな罪人ですけれども、それが私たちの姿。でもそれでも滅びてほしくないって、生きてほしいって神様はそういつも思っておられる。このことを本当に心に留めたいと思うんです。このどうして死んでいいかっていうこの神様の言葉を見てですね、私は連想した箇所があるんですね。私にとっては結構大きな衝撃を与えた御言葉で、今のところなんか挟んでおいていただいて、同じ旧約聖書なんですけれども、エゼキエル書というのがこのすぐ後にあります。すぐ後じゃないですけど、ちょっと後にあります。ちょっと後ろの方パラパラっていけばすぐ出てきますので、エゼキエル書を見つけていただいて、それの33章の 11節というところご一緒に読んでみたいと思います。手元にある日本語の新共同訳だと1350ページになりますね。1350になります。エゼキエル書の33章の11節。やはりエゼキエルを通じて神様が私たちに同じように語りかけているんですよね。エレミアの時も同じ、そしてエゼキエルも同じ。どういうふうに言っているか聞いてみましょう。エゼキエル書33章の11節開いてくださったらぜひご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。彼らに言いなさい、私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家をどうしてお前たちは死んでよいだろうか。はい、心に響く神様の思いが伝わってきますね。私この箇所は大学生ぐらいの時にですね、この箇所に出会って、そして本当に深い感動を覚えましたね。でちょうどその時に私はずっと思ってたんですよね。なんか神様の思いってどんなのなのかなっていうふうに思っていて、その全ての人がねイエス様を信じるわけじゃない、神様を信じるわけじゃない、なかなか私が伝道してもみんなが信じるわけじゃない、というかどっちかというと信じない方が圧倒的に多いなっていう感じ、これつらいことだなって、神様はどう思っているのかな、神様は半ば諦めているのかなって、そんな気持ちになっていた時期がありました。その中でこの箇所はものすごく大きな私にとって衝撃的でしたね。私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。ああそうなんだって、やっぱりそうなんだって思いました。悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ、立ち返れ、どうしてお前たちは死んでいいかって、そういうふうに言う、生きてほしいって神様の強い思いですよね。これは本当に伝わってきますね。で、私は自分のことを、ね、棚に上げて、私は悪人じゃないなと思うかもしれませんけども、でもね、全ての人は罪人ですから、みんな同じだと思います。そして、受け取らない人もいるとなんだか寂しいなって、最初から決まってるのかなってそう思うけど、神様の思いはそうじゃないって、私は悪人が死ぬのを喜ばないって、みんなが生きることを喜ぶんだって、そうおっしゃってるんだなって、本当に、ほっともしたし、ああなんてありがたいことなんだろうかって、そういうふうに思いました。神様は全ての人が立ち返って生きることを喜んでおられる、願っておられるんだ、そのことを私たち覚えたいと思います。まず私たち自身がこの命をしっかり受け取ること、また神様と同じ思いを持っていきたいと思います。心を一つにって言いますけどね、イエス様の、神様の、私は悪人が死ぬのを嬉しくない、生きてほしい、この思いをね、私たちも一緒に持ちたいなって、そういうふうに思います。一方で惑わすものがある、これも今日のメッセージの中で語られていますね。またエレミア書に戻っていきたいと思います。先ほど見ていただいた、一緒に読んだ14節のところではこういうふうに言っていますね。エレミア書27章の14節。バビロンの王に仕えるなと言っている預言者たちの言葉に従ってはならない、彼らはあなたたちに偽りの預言をしているのだ。偽りの預言をする人たちがいた、いるということですね。異邦人たちにとってはこれの前のところで占い師、夢占い、牧者、魔法使いだ、そういうふうに書いてあります。同じことですね。要は、神様ではないんだけど、そして神様が言っていることじゃないんだけど、あたかも神様が言っているように、偉い感じで言ってくるものがある、惑わそうとしてくるものがある、でもそれに惑わされてはいけないんだって、そう言ってるんですね。こういう悪い偽りの予言って、神様を偽って語ってくる言葉ってどこから来るんでしょうか。それはこのエレミア書の中でずっと語られている通り、偶像から生まれてくるものなんですよね。偶像っていうのは何かというと、その神様じゃないのに神様にされるものです。そして最も私たち身近で最も私たちの足を救ってくるのは何かというと、私たち自身ですね。貪欲は偶像礼拝に他ならない、私たちの欲望を、照らす鏡って言ったんですかね、映す鏡が貪欲、偶像になるっていうことですね。 私たちは、まあ、言ってみれば自分に向かってね、鏡の中の自分に向かって、願い祈る、こうなってほしい、こうあってほしいっていうことをずっと貪欲に求めていくけれども、まあ、その答えがこれだっていうことですよね。だってここでそのエレミアの時代にエレミアをむしろ迫害して、なんでそんなテンション下がること言うんだよって、俺たち神の民なんだから大丈夫に決まってんだろ、神様には従わないけどねってしている人たちがそれを言うということですよね。彼らは神様の名前を使って、自分たちの都合のいい風になってほしいってしていたって、まあ、それですね、まあ、言いながら自分が私自身は辛いなって思いますけれども、まあ、私はまさにそういうタイプの人間だったので、どっちかというと神様を利用するタイプの人間だってことから自分の罪をはっきり気づいたタイプだったので、ああそうだなって思いますね。何回も話してますけど、私大学時代の時に、その、クリスチャンの、ね、集まりのリーダーをしていて、でものすごくね、自分本位なリーダーだったので、俺の言うこと聞けっていうタイプだったですけれども、でもその中で、それを、まあ、はっきりとね示されたわけですよね、自分の姿を。でその時に初めて、私は神様を自分の、まあ、願望をね叶える道具にしてるんだって、そうでしかないんだって、今まですごいお世話になってきたんだけど、でも、まあ、俺のために働けって神様に言ってたんだなって、まあ、そのことに気づいていったわけですよね。まあ、ここでもまさにそうですね。この彼ら偽預言者が語るメッセージは自分たちに都合のいいことです。自分たちに都合のいいこと、神様の言うことを聞きたいわけじゃないって、まあ、それがここで語られているところですね。じゃあ私たちはどうしたらいいんですか。聞くべきことを聞かなきゃいけないって、求めるべきことは神様の思い、神様が何を願って何を計画しておられるのか、そのことを本当にちゃんと聞いていかなければいけないですね。では、そんな私たちは、どこに行き誰に何を聞いたらいいんでしょうか。それ最後に、確認をして終わりたいと思います。まず、エレミア書の、27章の最後の22節を読みましょう。最後の22節をご一緒に読みたいと思います。ではいきますね。22節、せーの。これらの器具はバビロンへ持ち去られ、私が顧みる日までそこに留め置かれると主は言われる。しかし私はこれらの器具をこの場所に持ち帰らせる。はい、こういうふうに言ってます。まあ、バビロンに捕囚されていくときに、一緒に神殿の祭具とかも、まああらかた財産になりそうなものは全部ごっそり奪われていくわけですよね。でそれで、終わってしまうのかっていうと、そうじゃないんだっていう、まあ、この厳しい裁きの言葉の中で終わりに神様は回復の約束もされるわけですね。その日、顧みる日、私はこれらの器具をこの場所に持ち帰らせる。本当に憐み深い神様だと思いますね。いつも、まあ、これから起こる、君たちが戻ってこないならこれが起きちゃうよって言うけど、なんでここまで言うんでしょうね。私ちょっと親切すぎるんじゃないかなと思いますけれども、でも回復するからねって、でもまた回復の時があるからねって、ちょっと甘いですね。私甘いなと思いますけれども、でも必ず回復の時が来るからねって、どんだけ優しいんでしょうかね。まあ、そのように神様はおっしゃるんですね。滅びの予告とともに回復の約束がある。じゃあ今私たちはどうですか。エレミアの時代はこうでしたね。私たちの時代はどうか。私たちは今究極の回復の時代に生きているわけですよね。それはイエス様によって完全に回復させられた、していただいた、その時代に私たちは生きているということですね。私たちはこのエレミア書を読むときに、イザヤ書もエゼキエル書もそうです。ああ私裁かれちゃうなって思う必要はない。そうじゃなくて、イエス様を信じた者はもう許されて神のことされたのだって、この恐るべき回復の時代に生かされているんだということです。ですから、私たちはイエス様のね、元に行きたいですね。イエス様の言葉に聞きたいと思いますね。そこに私たちの命のくびきがあるんだということを最後覚えたいと思うんです。さあ最後にそのイエス様のメッセージを聞いて終わりましょう。マタイによる福音書、新約聖書のマタイによる福音書の11章の28節から30節のところを読みたいと思います。新約聖書の方に移動しましょう。後ろの方、新約聖書のマタイによる福音書11章の28節から30節、皆さんの新共同訳だと21ページです。マタイ11の28から30。 マタイですね、マタイ11章の28から30のところを読みたいと思います。はい、じゃあいきます。せーの。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。はい、このように言っています。私たちはいいですね、恵まれた時代だと思います ね、ねエレミアの時はね、もう自分で首輝き課せられて、でしかも片側はね、誰が担ぐかって言ったらバビロンだからね、ネブカドネザルだからね、恐ろしい話だなって思いますけれども、でも私たちはどうですか、何に誘われてますか、私の首輝きを追いなさいって言うんですよね。もう先にイエス様が首突っ込んでくれてる首輝きです。二頭立て以上だって言いましたね。イエス様がまずこの首輝きに頭を突っ込んで、お待ってたよって頭入れなって言うんですよね。そしたらどうなるかって、もうすぐ隣にイエス様がいて、さあ一緒に歩こうかってそう言ってくださるということですね。いや本当に素晴らしいですね。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。そりゃそうですよ、だってイエス様が引いてくれるんだから、それ私たちは、ついていけばいいだけだということですね。疲れたら、重荷を負ったら私のところに来なさい、休ませてあげようって言ったのに、なんで首輝きを負うんだって思うけれども、それが本当の安らぎだ、平安だって言うんですよね。私たちは違う首輝き勝手に負うから、バビロンの首輝きだったり、自分で持ってきた首輝きだったり、一生懸命すぐ首につけて、よし引くぞって言い出すから、それはもうやめて、そしてイエス様の首輝きに首を突っ込むときに本当の平安があるということですよね。このことをもう一度覚えたいと思います。そしてイエス様と並んで歩いていくときに、私たちは本当に心が一つになっていきますね。イエス様の御心は何なのかな、イエス様が考えていることは何なのかな、それが分かってきます。具体的に起こることとしてはね、聖霊が私たちのうちに住んでくださる、イエス様の霊が私たちのうちに住んでくださるので、この内なるイエス様と一緒に対話しながら、またこうして集まるときはね、ここにおられるイエス様と私たちみんなで一緒に対話をしながら一緒に歩んでいくんだって、そのときに本当にあなたの御心が分かります、そういうふうに変えられていくということを覚えたいと思います。私たちは幸いな時代に生きています。命の首輝きが与えられています。もうなんか生きてるんだか死んでるんだか分かんないけど、とりあえず生かしてやろうっていうね、そのバビロンの首輝きじゃなくて、イエス様が一緒に引いてくれる命の首輝きを一緒に歩んでいきたいと思います。さあ、ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれしばらく思い巡らしながら応答して祈っていきましょう。どんなことでも結構ですので、神様にしばらく祈っていきたいと思います。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私の首輝きを負いなさい。イエス様が私たちにそう語りかけて、そこに招いてくださっていること、本当に感謝します。どうぞあなたと並んで歩む者とならせてください。そして私たちみんなで一緒に手を携え、イエス様と並んで歩んでいくことができますように。そしてどうぞ主よ、あなたの御心を教えてください。私たちにも少しその一翼を担わせてください。悪人が死んでいいものか、 私は嬉しくないって、行きなさいって、その思いを私たちも一緒に受け取って歩むものとならせてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでくださいますように、それぞれとあなたが共にいて、あなたの首輝を追って並んで歩むことができますように、主を祝福して私たちと共にここから歩み出してください。皆さんの祈りに合わせます。足りない祈りも言葉にならないものもあなたが取りなして共に祈ってください。信じて委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。